猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。
猫のしっぽ。
猫のしっぽポッドキャスト第583回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今週もなんとかスカイプ収録ができて、
はい、
スケジュールを合わせていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いや暑いっすね今日。
暑いです。
なんか、ま、真夏日じゃないですか。30度、関東地方、ね、昼間は
なんかエアコン止めたのに、うん、せっかくもうまたつけました。
はい、いやもうね、なんかせっかく長袖で長ズボンだと思ってたのに、今日いきなり半袖ですよ。また半袖短パンですよ。もう本当に、
うん、この暑さじゃそうしないと無理
ね。体ついていかないですよね、うん、もうい
や本当ついていかないですね、はい、体壊しちゃう。
でまた明日10度ぐらい下がるでしょ、最高気温が
ね
という天気予報を今朝言ってて、もうビビりまくってますけど今からはい、いやもう北海道もなんか雪降ってるそうじゃないですか。
え、知らない。
今日あたりなんか雨が雪になりそうだみたいな予報だったですよ今朝の。
あ、そうなんですね、うん、
今日北海道雨、北海道とか日本海側雨なんですけど、北海道全域と。
じゃあそろそろですね、うん、なんか、
なんか雪に、
寒いの早いって言ったし、
雪になるかもっていう天気を、雨が雪になるかもっていうような天気予報でしたよ。
いや大変だな北海道。
うん、なんかね、だから北の方が寒気団っていうか寒い空気で、で南の方があったかい空気なんで、まあちょっとすごい天気が不安定だみたいで、ね、関東とか南側、太平洋側は暑くて、
うん、
日本海側は寒いみたいな天気になってるらしいですけどね。まあそれにしても、もうとにかく変な天気がずっと続いてて嫌になっちゃいますよね、もうね。
ねえ、本当。
まあ、体調崩さないようにお互い注意していきましょう。
はい、
はいはい、ということで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
配信するよ夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう。はい、
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様
聞いてみ
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は近況報告のお話の中で、
はい、
ベランダ菜園をされているというお話が出たんで、はい、まあ、ちょっとそれについて少し詳しく、
はい、
掘り下げてみたいなと思って今回はベランダ菜園の話にしてみたいかなと思いますが、
はい
はい、
なんか毎年ベランダ菜園はやってまして、
はいはい、
あのまあシソだったり、うん、まあトマトとバジルとぐらいな感じで、うんうん、まあ、大体いつも3種類やってたんですよ。
はい、はい、
なんですけど、そのなんだろう、買い始めて1ヶ月ぐらい
は、
はい、あのうまく育つんですけど、
うんうん、
結構すぐになんかダメになっちゃうんですよね、苗が。
あ、はいはい、
でその水の与えすぎが良くないっていうのをよく聞くから、
うん、
結構水あんまり与えないようにしたりとかして、うん、しすぎていつも枯れてるのかなって、
うん、なるほど、
なんか数年は思ってて、
はい、
なんですけど、なんか、まあ、毎年やっていくうちに毎年同じような枯れ方するから、なんかちょっと調べてたら、
はいはい、
まあ、ちょっとエアコンの室外機がちょっと当たりすぎるから、
ああ、はいはいはい、
それでなんかね、暑いのはいいんだけど、その熱風がずっと浴びせられるのはやっぱ良くないみたいな、うん、ま、 感じらしくて、
はいはい、
でまあダメなんだっていうのが分かって、
うんうん、
もうでメダカも飼ってるし、
うん、
ベランダもパンパンだからもういいやと思ってやらんって思ったんですけど、
うん、
その今年6月ぐらいにちょこっとなんか静岡の方に行った時に、
うん、
なんか道の駅でなんか苗が売ってて、
はい、
なんかまたバカだからそのあなんかオクラの苗が売ってたんですよ、
はい、
でオクラってなんか暑い地域 の食べ物だから、
はいはいはいはい、
うちの暑いベランダでも育てられるんじゃないかなと思って、
ええ、
また買っちゃったんですよ、
はい、
で結局その暑いからなあその熱風でダメなのかなと思ったけどそれ以上に熱風もあるだろうと思って、
うん、
で確かなんかオクラとかでブラジルとかなんかあっち側の方の原産だって昔聞いたことがあるから、はいはいはい、あっちなんてすごい50度ぐらいになるとかって聞いたことあるし、じゃあうちのベランダなんて余裕でしょって思って、うん、まあでもじゃあ結果水切れが一番良くなかったんじゃないかなっていう結果、
はい
はい、自分で至って、
はい、
まあ、じゃ あの水耕栽培にしようって、
はい、
今年はそれでダメだったらもうベランダ菜園はしないって決めて、
はい、
で今年初めてその水耕栽培をしたんですよ、
ええ、
普通に100均に行って、
はい、
なんか100均で300円ぐらいで売ってるバケツ
はいはい、
をバケツとかゴミ箱かな、
はい、
なんか4つ5つぐらい買ってきて、まあ、その中にまあ液体肥料を入れて、
はい、
でその上にザル乗っけて、
はい、
でバルミューダ入れてあの、
はいはい、
軽い土を入れて苗入れて、まあ、そこからあのまあ、水分を下から吸収するようにしてみたいな感じで、はい、まあ、育てるって感じ、まあ、でも、はい、どうせやるんだったらじゃあやっぱりトマトもやってみようって思ってトマトも買って、
はいはい、
で、まあ、うちすごい結構昼間とか日当たりがいいから、
はい、
日当たりを過ぎるとその日焼けしちゃうから、
うんうんうん、
あのグリーンカーテンが夏いいなと思って、
はいはいはい、
まあ、だったらキュウリとかゴーヤもやった方がいいかなと思って、
はい、
あとキュウリと、
はい、
でゴーヤと、
はい、
まあ、いつも通りシソと、
はい、
でなんかまあその時買ったレタスと、
はい、
イチゴと、
はい、
っていう形で あと1年ぐらい前から育ててるミョウガと、
はい、
っていう感じでもうベランダがパンパンになるぐらい家庭菜園してるんですよ、はい、ベランダ菜園を、
はい、はいはいはい
はい、いやー水耕栽培いいですね、めちゃくちゃめちゃくちゃ育ってます
めちゃくちゃ育ってます、
あ、はい、生まれて初めてのうまくいってます、
はいはいはいはい、
なのであの初めてのこの間、オクラを収穫して、
はい、
食べて、
ええ、
いやー、まあ、全然その辺で売ってるやつの方が美味しいんですけど、
はい、
まあ、育てたっていう美味しさが3倍ぐらいになるじゃないですか、
は
い
は
い
は
い、
ああまあそうですよね
はい、なのでまあ美味しくいただきましたって感じで、はい、これからちょっとどんどん育てていこうかなって思ってます、
はい、水耕栽培はそのオクラだけですか、
あ、いえいえ、あの全部です、あ、
全部、
あ、あと8割、うんとオクラと、
はいはい、
まあオクラ2個と、
うん、
うんとミニトマト、
はい、
あとゴーヤが3個、
うん、
きゅうりが1個、
うん、
しそが1個を水耕栽培してます、
うん、はいはい、でなんか、はい
はい、みょうがといちごとレタスは土で、
はいはい、なるほど、はい、
うん、育ててる感じですかね、
こうベランダ菜園にしては豪華にやっておられませんか、
いやいや本当にで私の悪
い癖なんですよ、ぎゅうぎゅうじゃないですか、
ぎゅうぎゅうのパンパンですよ、
はい、
もう特にキュウリとかあの、はい、オクラとかはその、はい、なんか害虫が寄ってこないようになのかなんなのか、葉っぱになんかちっちゃいトゲがあるんですよね、 いや、まあまあ、その横通るたびに私も太いから、もう腕とか当たるんですよ。
は
い、そしたらもうチクチク刺さって、
一
日中腕が痒いっていうことを何度も繰り返してますね。
なるほど。
はい。
結構じゃあ大きく育ってるんですね。
あ、そうですね。急に関してはもう身長ぐらい、はい、身長まではいってないかな、肩ぐらいかな、はい、目線ぐらいまでは結構もう出て、
はい、
で、初め1個目の距離何センチぐらいだろうな、5センチぐらいかな、
はいはい、
育ってて楽しみにしてたんですけど、うん、なんかいろんなやつ読んでたら、初めの3個ぐらいなんか下の方になってるキュウリは、
うん
うん、木を伸ばすために大きくしない方がいいって、
あ、
積んだ方がいいっていうのを聞いて、はいはいはい、それを5センチぐらいの時に聞いたんで、5センチキュウリ摘み取って
可愛いキュウリ
初めて、はい
はい、
すごい極小のキュウリを食べました。はい、キュウリの味しました。でも生まれて初めて作ったキュウリだったんで、はい、楽しかったですね。うん、これからなんかもうちょっと頑張ってうまく育てていきたいなと思ってます。
はい、うん、なるほど。なんかはい、そういう風に空中に生えるっていう、うん、まあその土の中じゃなくて、
うんうん、
ね、芋類みたいな感じで土の中とかじゃなくて空中に生えると、なんかまあ見栄えもあるしいいし、
うん、
ね、楽しいっちゃ楽しいですよね。
いや、そうですね。なんか今までこんなにグイグイ伸びてたことがないので、はい、なんかキュウリだけが一番うまくいってて、はいはい、トマトはなんか育ちが悪いけど、
はい、うん、すごいですね。はい、水耕栽培、威力は
水耕栽培すごいですよ。なんかエアコンのところから、
はい、
室外機に通る穴あるじゃないですか。
はい、
このなんていうのかな、そのホースみたいのを出してるカバーを貼って、その中からエアの空気を出すホースを出して、なんか家の中に、エアーの機械は置いといて、
はいはいはい、
外にそのエアーが出るホースを出して、そこから、はい、何口にも分かれさせて、
はい、
ちゃんと水耕栽培の中にエアー入れてるんですよ。
お
なんかエアー入れるとやっぱり育ちが3倍ぐらい違うって聞いて、
うんうんうん、
そもそも入れなかったやつをやったことがないから、
うん、
よくわかんないんだけど、
うんうんうん、
まあでも、うん、今現在育ってるから、
うん、
多分いい感じなんだと思います。なんか土だと結構失敗する人いるかも、はい、いるけど、耕栽培だと失敗少ないらしいんで、皆さんおすすめですよ。
なるほど。
はい、
いや、私はベランダはなんか花とかばっかりで、野菜とか全然作ってないんですけど、
うんうんうん、
やっぱり土って難しいですよね。土で植えて育てるっていうのは結構枯らしちゃいますしね。
そうそう、うちなんて2階に住んでるから結構虫とか来たものだけど、
はいはい、
やっぱ蜂とか少ないのか受粉があんまりしてくれなくて、実りが悪かったりとか、
はいはい、
と思えばなんかその土のすっごいいきなり枯れてた年のトマトは、うん、土捨てるのに掘り返したら、
うん、
なんだっけな、何虫だ、コガネムシだったっけな、うん、なんか虫が根にいて、
うんうん、
なんか卵を見つけられたみたいで、
うん、
コガネムシの幼虫めっちゃ出てきました。
うわ、
最悪です、本当。
いやいやいやいや、
あ、まあ、そういうの考えると、うん、は難しいいいかな。
次回後半に続きます。
猫のしっぽ、
いっぱいコーナーです。久しぶりに今週のいっぱいコーナーですが、いついただいてますね。10月16日ケンチさんから、久米島で久米線各種を他飲みました。本当美味しい。
器もいい感じということで、ツイッター改め X の方に写真をいただきましたわ。久米島の久米線、あ、泡盛ですね。はい、そしてなんかすごい器がかっこいい器ですね、これね。最後はオリオンビールおつまみ沖縄ビアナッツタコライスナッツのおつまみ、オリオンビールの缶が窓辺の置いてありますけど、これ泊まられたところですかね、どこでしょうね、それとも飲み屋さんですかね。はーい、いや素晴らしい、羨ましい、美味しそうだ、美味しそうだな。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週もローテーションでご紹介していきたいと思いますが、今週はユーコアソシエイツさんの曲をご紹介したいと思います。それではお聴きください。ユーコアソシエイツさんで My name is sunshine。 お聴きいただきましたのは、有効アソシエスさんで、My Name is Sunshine でした。この曲は、1年半ぐらい前にご案内いただいた曲で、最近あんまりかけていなかったですね。前回いつかけたのかな、結構前だったような気がしますけれども、はい。531回ぐらいで一度かけてますね。久しぶりに聴いたらやっぱりアコースティックギターの伴奏とか素敵な曲だなというふうに思いました。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものようにツイッター改め X のシャープ猫のしっぽのハッシュタグとアットマーキャステルポッドキャストの公式アカウント宛てにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。今週は結構たくさん溜まってましたね。はい。お便りコーナー、10月11日、アポロさんから、令和6年10月11日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト1ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾の581回入れていただいてますね。ありがとうございます。そして10月17日、ケンチさんから582回拝聴、豊洲でお蕎麦もいいけれど、やっぱり魚、でも食の集まるところは何でも美味しいでしょうね、といただきました。はい、ありがとうございます。そうですよね。まあ、豊洲市場だとやっぱメインは お魚だと思うんですけれども、まあ何食べても美味しいということだと思います。はい。たまたま私はね、蕎麦食べましたけどね。はい、ありがとうございます。そして10月18日、加藤さんから3連発でいただきました。防災の話、備蓄品としては水を多めに買ってるぐらいです。防災リュックとか準備していた方が良い感じがしますが、手元にあるところに自分がいるかわからないので、半ば諦め状態ですと。あとは、小銭多めに持っておくのも良いらしいので、とりあえず小銭ケースに多めに小銭を持ち歩いています。というので、まず1つ目いただきましたけれども、はい。備蓄品ね。まあ、これもなかなか悩み尽きないですよね。なんかいいやり方があると、これだっていうのはなかなか私の方でも、2人のものが、やり方がまだ身についていない、難しいところだと思います。はい。そして2つ目が、麺の話ということで、よく食べるのは、プヌードルを食べますが、好きなのはうまかっちゃんですね。ほう。うまかっちゃん。まあ、九州はそうですよね。加藤さん、九州の方ですからね、大事な。母方の祖母が作ってくれたものが、絶妙な茹で具合というか、味だというような気がするんですが、未だに再現できてないのが不思議です。何が違うんだろうと作るたびに毎回思っています。うん。これね、まあ、微妙な、茹で加減ってこう難しいっすよね。はい。絶妙だったと。なかなか再現できないっていうのもね。まあこれは難しいと思います。確かに。はい。ありがとうございます。そして3通目ですね。最近ハマってるものの話、食べ物としては時期のものがですが、洋梨をちょこちょこ食べるようになりました。おお、洋梨。うん。ラ・フランスだけではなくて、いろいろな種類が増えているので、食べ比べるのも面白いですといただきました。はい、ありがとうございます。いや、洋梨ね、まあ、ラ・フランス以前食べましたけれども、やっぱりちょっと、日本の梨とは全く食感も味も違いますからね、美味しいですよね。洋梨ね、まあ、いろんな種類、もちろん出てますけれども、食べ比べるのは本当に楽しいと思います。はい。3連発でありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい。
まあ、いつもエンディングで最近ちょっと小ネタを話そうかなと思って、本編ほどではない小ネタをちらちら持ち込んで、はい、いるんですけど、まあ、はい、ちょっと小ネタっていうと、実は来週の土曜日、26の土曜日が AUGM 東京ってアップルのユーザーズイベントが年1回あるんですが、まあそれがあるのでちょっとそれに行ってきますと、いうことで、また皆さんちょっとね、アップル好きの皆さんにお会いできるのが楽しみかなと
思ってるのはちょっと小ネタ第1弾で、
うんうん、
ぜひ、当日お会いできる人は優しくしてくださいという話なんですが、はい、
はい、
で小ネタ第2弾なんですが、
はい、
ちょっと前の回かな、うん、マンションの総会に出た話をちらっとして、
はいはい、話出た時
で、それで話があったらあと出ましたって話したじゃないですか。
はいはい。
で今日また話が出たんですよ
もう切れちゃってるじゃないですか。
なんかね昨日じゃ、一昨日ぐらいに1回出て、
はい、
で一昨日から、うん、一昨日かその前ぐらいに1回出て、で今日また話が出てですね、タラーとか言ってもう話が出て、でどうもおかしいなと思っていろいろ考えたり調べたりしたら、
はい、
今月1回かかりつけのお医者さんに高血圧とか生活習慣病で、
はい、
一応薬もらいにかかってるんですね、
はい、はいはいはい。
で先月どうもちょっとやっぱ、うん、最低血圧、最高血圧、最低血圧ってあるじゃないですか。上と下の血圧があって、下の血圧が下がらないよねって話で、うん、じゃあちょっと下の血圧を下げる、最低血圧を下げる薬を追加で出そうかって話になって、
うん、
今まで飲んでた 高血圧、いわゆる高圧剤っていうか、血圧を下げる薬とは別に、その、下の血圧を下げる薬を追加でもう一個、出さないと下の血圧が上がるのはあまり良くないよねって話になって、
うん、
出してもらったんですよ薬。
はいはいはい。
多分その薬が合わなかったんだと思うんですね、体質に。
ああ、そんなことあるんだ、うんうん、
その薬をちょっとね、ネットで調べたら、最近って薬の名前入れるといろいろ出てくるじゃないですか、
うん、副作用とか作用か、
副作用とかね、
うん、
その注意する点とかっていっぱい出てくるんで、調べたら思いっきりその中に鼻血ってのがありました、
うん、あら、怖っ。
鼻血が出る場合があるとか、副作用でね、
うん、
いくつかあって、まあ、そのいくつかの副作用があって、そのうちの一つが鼻血が出る場合があるって書いてあって、その場合すぐ服用中止しましょうって書いてあったんで、もう今日は飲んじゃったので、明日から慌ててもうやめようと思ったんですけど、あ、これが原因かと。
あ、怖いですね、
薬。うん、結構薬ってやっぱ怖いですよね。初めてやっぱ今月から飲み始めた薬なんで、
はい、
その時期的にそうだなと思ってい
や、そうですね、
うん、やっぱ薬合わなかったんだと思いながら、それぐらいしかちょっと思い当たるとこなくて、ここで、ね、10年近く話なんか出たことないのに急に出だしたので、
あ、
ということで、ちょっとね、調子が悪いときはそういう薬を新しく始めたりしたときは注意しましょうという話が2つ目の小ネタでした。
はい、
まあ、ある意味ちょっと原因が分かってよかったんですけど。
いや、そうですね、
これね、ちょっと分からずにずっとその薬飲みすぎたら、うん、多分鼻血がずっと止まらなかったんじゃないかなと。
あ、怖い。
というか、それはそれで怖いですよね。
なんか鼻の血管、まあ一回切れたから切れやすくなっちゃって何回も出るっていうのだったら、まあ
まだ、ね、
しょうがないなって、
しょうがないなって思いますけど、
薬で出ちゃうのはちょっと怖いですね。薬だとね、なんかその
血小板の値が、血液中の血小板の値が低下する場合があるみたいな、体質によっては。
ああ、じゃあ血が止まんなくなっちゃう、
血が止まんなくなっちゃうっていうのが鼻血が出るとか、なんかあざができやすくなるとか、
うーん、
そういう副作用が書いたら、あ、これだよとか思いながら、
あ、じゃあもうやっぱもう一回病院行ってちょっと、
そうですよね、うん、で先生にちょっと鼻血が出やすくなったらこれ合わないんですけどとは言わないきゃなと思いながら、まあ、今月、
うん、
月に1回なんで、まあね、もうちょっと月の終わりぐらいにもう一回行くんですけど、
ああ、じゃあそれまでちょっと飲みやめといてって感じですね、
まあ、もうその薬はやめといて様子見るみたいな、うん、ことをちょっとしようかなと思ったんですけど、うんうん、まあ、そういうことで薬は注意しましょうねと。
ですね、うんうんうん、
やっぱりね、合わない薬たまにありますからね。
いや、ありますね、本当。
明らかに飲んですぐジンマシンとか分かりやすい症状だったら、副作用だったらいいんだけど、
うん、 そう、鼻血はそう難しい、うん、
何日か飲んでてたらなんか気がついたら鼻血がよく出るようになりましたって。普通はねちょっと因果関係が分かりづらいですよね。
いや分かりづらいですね、うん、うん、私気づけないかもしれない、もしかしたらいつも出てるからめっちゃ。
そうそう、だからね小関さんも鼻血いつも出てるとか言いますけどちょっと一度もし薬を飲まれてるようだったら薬を調べてみた方がいいですよ。
あ、
薬の名前で、
そうですね、
その副作用の中に鼻血とかっていうのがあるんだったらちょっとそれは薬剤師さん、出してる薬局の薬剤師さんかお医者さんにまずは相談してみた方がいいですよね。
うん、うん、そうですね、ちょっと調べてみますよ。まあでもないな、多分鼻血ないな。
ない。
うん、それちっちゃい時からだし。
ああ、あの急にっていう、そう変化点がねあれば、うん、大体それが原因だってね思いますけど、うん、まあ体質的にずっと出やすいとちょっとまた違いますよね。そのそれこそね。
そうですね。ちょっと女の子で鼻血出やすいってめっちゃ恥ずかしいですけどね。うんうん、
そんなことは、いやそんなことないでしょ。誰でも男の子でも鼻血がたらとかだったらそれは恥ずかしいっすよ。
あ、いや、まあそうですね、そうですね、そうか、
まあそんなこと、そんなこんなでちょっと、
はい、
ね、例えば薬を増やしたとか、まあ、薬が合わないっていうことはまれ、うん、にってはたまにあるので気をつけましょうねっていう話でした。
あ、はい
はい、ということでじゃあいつものお願いします。
はい、ではでは行きますよ。
はい、
せーの、
次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように門の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。